特集、山の事故から命を守る山岳救助活動と安全登山のために。登山はレジャーとして多くの方に親しまれています。標高の高い山に何日もかけて登る方や、家族で日帰りのハイキングを楽しむ方など、その楽しみ方は人それぞれ。ただ万が一、楽しいはずの登山で予期せぬことが起こった場合や、助けを呼ぶことになった場合には、どうしたらよいでしょうか。鈴鹿市近辺の山は、標高1000メートル前後の山が多く、日帰りで登ることができます。しかし、標高が低いからといって、安全というわけではありません。実際に怪我をして動けない方、道に迷って帰れなくなった方などから、消防や警察に救助を求める通報が入っています。では、もしもの時、誰が救助に向かっているのでしょうか。そして、安全に登山を楽しむにはどうしたらよいのでしょうか。救助へ向かう消防職員が詳しく教えてくれますので、ぜひご覧ください。山の事故の出動件数の内訳。6月18日時点、令和6年度、行方不明1件、転倒・滑落3件、道迷い2件、怪我・急病4件、合計10件。令和7年度、転倒・滑落2件、怪我・急病3件、合計5件。令和8年度、行方不明1件、怪我・急病1件、合計2件となっております。山岳救助活動。山では毎年多くの事故が発生しています。鈴鹿市消防本部に山岳救助隊はありませんが、霊報文書と北文書に勤務する職員が、救急や消火活動などの業務に加え、山岳救助を担当し、日々訓練を重ねています。救助活動では、転倒、滑落、落石、急病など、山で起こる様々な事故に対応しています。急斜面や悪天候などの危険な環境の中で活動し、登山者の安全を支えています。山岳救助を担当する6人の消防職員と救急車の写真があります。山で多い事故の例、4つあります。1、転倒・滑落。登山道の段差やぬかるみ、急な下りでの転倒・滑落に注意。2、道迷い。分岐点の見落としや地図・コンパスの不使用による迷い。3. 落石・崩落。落石は大きな岩が落ちてきてとても危険です。4. 急病・疲労。高山病や心疾患、脱水で動けなくなることがあります。もし遭難してしまったら、5つの例があります。1. 落ち着いて状況を把握する。わかればスマホなどで現在の緯度・経度を把握する。2. 危険な場所から離れ安全を確保する。3. 助けを呼べる手段を探す。携帯電話、登山者など。4. 警察・消防へ救助要請する。5. 体力を温存し、目立つ場所で待機する。安全登山のポイント、5つあります。1、登山アプリと地図の活用。登山アプリや地図などで現在地をこまめに確認し、迷わないようにしましょう。2、計画を立てて登山届を提出。体力・技術に合った計画を。登山届は必ず提出しましょう。3、天候の確認と判断。天気は急変します。最新情報を確認し、悪天候が予想される場合は、中止・延期をしましょう。4. 装備と服装の準備。行動食、非常食、 モバイルバッテリー、雨具、応急処置用品など。5. 休憩管理と無理のない行動。こまめに休憩、水分補給を。体調が優れないときは無理をしない。以上です。防災ヘリと連携した迅速な救助。三重県防災航空隊、隊員、崎村光也。山岳救助は山を歩いて救助に向かう部隊と空から捜索する部隊があります。別々に活動しているように見えますが、常に情報共有し、迅速な救助を行っています。救助を要請するときに重要なポイントが2つありますので、覚えておいてください。1つ目は、現在いる位置情報を通報時に伝えてください。スマートフォンを持っている方は、地図アプリなどで自分がいる位置の座標情報を表示することができます。その情報を伝えることで、迅速な救助が行えます。2つ目は、ヘリコプターが近づいてきたら、ヘリコプターに向かってライトを照らしてください。遭難者からヘリコプターは見えますが、ヘリコプターからは遭難者が見えていないことがほとんどで、ライトを振ってもらうと見つけやすくなります。懐中電灯などでなくても、スマートフォンのライトで十分です。ヘリでの救助の様子。救助者を抱え、ヘリまで引き上げる写真と、三重県防災航空隊隊員、崎村光也の写真があります。山岳救助活動の最前線へ。身近な山に潜む転倒や道迷い、万が一の危機から命を救うために日々訓練を積む。頭上訓練。毎朝紙に書かれた緯度・経度の座標から瞬時に地図上で通報者の位置を特定する訓練を実施しています。資機材点検。救助現場での資機材の不備は二次災害に直結します。そのため、ロープのほつれや器具の作動状況を点検します。山での訓練。登山中の転倒や滑落事故を想定した急斜面での訓練です。迅速に怪我人を救助できるよう、ロープの使い方や隊員同士の連携を確認します。頭上訓練、資機材点検、山での訓練、急斜面での搬送訓練の4枚の写真があります。登山経験豊富な隊長からのメッセージ。中央消防署、霊報文書、消防第2グループリーダー、長谷川哲夫。無事に下山してもらうことが一番の願いです。山ではわずかな油断が命取りになります。実際に現在地の確認を怠ったことによる道迷いや、スマートフォンのバッテリー切れで連絡が取れなくなり、救助の遅れにつながることが多くあります。また、疲れや焦り、気の緩みによる転倒、滑落で命を落としたり、大怪我をしたりする事故は後を絶ちません。山を愛する皆さんに悲しい思いをしてほしくありません。万全の装備と余裕のある計画で、無理のない登山を楽しんでください。消防第二グループリーダー、長谷川哲夫の写真があります。安全な登山のために、登山道の点検で事故を未然に防ぐ。安全に登山できるよう、1年に2回、鈴鹿市が管轄する登山道を点検・整備しています。過去の救助事案から危険な箇所にはロープを設置したり、注意喚起の看板を設置したりしています。迷いやすい場所や、つまずきやすい場所にはテープをつけることで注意を促しています。その他、倒木の除去や弱ったロープの張り替えなど、安全性の維持向上に努めています。ロープの点検、看板の設置、テープの設置の様子の写真が3枚あります。登山道で気をつける場所。3つの例があります。1. 木の根が張り出し転倒しやすい。ピンクのテープで注意を促す。2. 滑落しやすいポイントには看板で注意喚起。3. 急斜面で落ち葉や岩が多く転落しやすい。進むときには慎重に。それぞれの登山道の写真が3枚あります。登山を楽しむために、中央消防署霊峰文書、内田智春文書長。山岳救急救助事案の発生時に、安全、確実、迅速な活動が行えるよう、年間訓練計画に基づき、霊峰文書を中心として、各所や関係機関と連携した訓練を実施しています。しかし、最も重要なのは、山岳事故を未然に防ぐことです。登山を楽しまれる皆さんには、事前に無理のない登山計画を立て、登山ルートや下山予定時刻を確認するとともに、十分な装備の準備と健康管理を心がけていただきたいと思います。一人一人の安全意識が事故防止につながります。安全対策を万全に行い、楽しい登山をお楽しみください。霊峰文書、内田智春文書長の写真があります。今回の特集に関するご意見ご感想は、中央消防署、霊峰文書、電話ファクス、059-371-0119、電子メール、reihobunsho@city.suzuka.lg.jp